Welcome to podcast KBS from Kyoto.
Grow, 生きることが光になる。滋賀県近江八幡市にあるボーダレスアートミュージアムノマをご存知でしょうか。社会福祉法人が運営する美術館として注目されるノマでは、これまで障害のある作り手と現代アーティストの作品を並列に展示し、人の持つ普遍的な表現の力に迫ってきました。この番組は障害のある人たちをはじめ、自身の内から湧き上がる衝動のままに表現した芸術、アール・ブリュットについて語りながら、人の営みの深さや広がりについてゲストを交えて考えるトーク番組です。
社会福祉法人グローの田畑和恵です。今週も先週に引き続き、滋賀県近江八幡市にありますボーダレスアートミュージアムノマからお届けします。ノマで開催中のタイムレス感覚は時を超えてを今週も体感していこうと思いますが、今週も先週に引き続きまして、出展者でありこのノマの展覧会の会場の1階部分の構成も担当された椎原保さんにお越しいただいています。椎原さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先週ご紹介いただきました竹友さんに引き続きまして、今週は三橋聖輝さんの作品とともにこの空間を味わっていきたいと思います。で、三橋聖輝さんは滋賀県のご出身の方で、今も滋賀県にお住まいの方で、60代後半の男性です。それでは椎原さん、三橋さんの作品について、この展示構成も含めてまたお話をいただけますでしょうか。
はい、作品を見ようというより、ここの空間を楽しんでいただくというふうなことでいいと思うんですね。
なるほど。
で、その、はい、感じ方が広がって、はい、だんだんいろんなものが見えてくると、そういうふうな構成になっています。
この1階の空間をこう構成をしてくださったということですが、どういう感じでこの空間が出来上がって行ったんですかね。
はい、3月の初めぐらいに依頼を受けたんですけど、三橋さんの作品を最初にこう箱から出して順番に見ていったんですね。
はい、
で、その時のこう出して広げていく形っていうのが、今のこの展示構成にこうつながってきてるわけなんですけれども、
はい、
実際にこう直に触ってみるというのがすごく大事なような気がしたんですね。
あ、三橋さんのこの、
はい、
この紙は大きさはなんていうサイズですかね。
これは八つ切りでしょうかね。
八つ切りの画用紙、
それがもう縁までもうほとんどこう真っ黒に塗ってあって、
鉛筆で塗り込められて一見真っ黒な絵ですよ ね。
はい、どこ触っていいのか、あるいはこれどっち向きなんだろうかなというような状態だと思うんですけど、
はい、
これを額に入れてみますと、なかなかこう、見方がよく分かんないんですけども、
はい、
手に持つとこうパワーが伝わるというか、エネルギーが伝わるというか。
確かに今机の上に置いた状態ですけれども、真っ黒だけじゃなくていろんな線が見えて、今これ田んぼとか電線とかが見えて、じっくり見ていくとそんなのが見える作品なんですね。
こう手に取ってこう見るというのは、本を見るような感じで、自分のところにぐっと引き寄せて見るということなんですね。本はさすがこう壁にかけて、見るということではないんですけど、この、三橋さんの作品はやっぱりその手元にぐっと引き寄せて見ていただくのが一番いいと思うんですよね。
それはその準備の段階で三橋さんの作品に向き合ったと、先ほどお伺いしたら全部の作品と140枚ほどでしたっけ。
ちょっと端折りましたけども、ここの広い1階の展示室の、入り口に近いところに机を置いて、
はい、
そこで、味の素の箱だったかなに入ってたその三橋さんの、
はいはい、作品、
作品 こう10センチぐらいの厚みはあったと思うんですけど、はい、それをこう順番に1枚ずつ出して、
机の上にですね、
手に持ってみたんですね、
はいはい、
で手に持ってみてパワーを感じて、で裏返すとこの三橋さんの作品は裏に文字が書いてあるんです、はい、でその文字もこう実際に手に取って、はい、うん、目で追うよりもこう声に出してこう小声にちょっと出して読むとすごくこう伝わるので、はい、自分で声を出しながら、横へ積んでいくような状態が最初だったんですね。
なるほど。
でもこう積んでいくと前のもちょっと見たいなというふうになって、うん、横へ並べた方がいいと、
あ、うん、なるほど。
で、はい、床へ順番にこうずっとこの150枚弱ぐらいのものを床へ並べていったんですね、もうこう一種儀式のようでしたけど、はい、半日かかりましたが、あ、一枚手に取って表を見、それから次裏返して裏を見るというよりも、まあ、声を出して読んで、でそれを床に順番に並べていくというふうな作業をこう繰り返すわけですね。だから150枚弱あるということは、あ、150回はそうやって立って歩いて、持っていき並べて、
一日でやられたんですか。
そうですね、一日で、
一、はい、日がかりですね、
はいはい、でまたその、まあ、この時間をテーマにしてるということですけど、はい、途切れることなくそれをずっとやるというのがね、うん、いいなと思って床に並べるのも、はい、一番端っこまで並べちゃうともうそこで途切れちゃうので、
はい、
渦巻きのようにぐるぐるとこう回るような感じで床に置いてったんですね、はい、3回ぐらい回りましたかね、うん、
はい、
で、まあ、その時のこうつながったこうパワーのある時間というかね、まあ、それをここに何か形にしたいなと思って、はいはい、今ここで見えているその机がまっすぐ並んでいると、
これさまざまな座卓、はい、1個、まあ、座卓じゃなくて椅子で座るタイプの机も含めて8台ほど、はい、あ、7台、7、8台並んでますね、一直線に、
はいはい、まあ、こういう並べ方をしたというのもその三橋さんの作品の時の記憶がここにはあるんですね。
なるほど。
まあ、それをアイデアにしたっていう。で実際ここで、三橋さんの作品を見る時に、はい、これ今お話ししていいのかな、あの、
はい、
主が三橋さんの作品を見せるという形を考えたんですけど、
なるほど、主、はい、ここの主がお客さんに、はい、
私が見せるという、
はい、お客さんに見せるという方法を、
は
い、
考えたんですけども、はい、その見たものを横へ置いていくっていうね、うん、はい、やっぱこれ並べるんですけど、その並べるための机でもあり、ここの展示会場の全体のこうイメージを作るための、あの、机でもあり、両方の意味合いがあるんですね。
なるほど。いや、早速その作法というんですかね、作品を見せていただく一連の所作を、
はいはい、よろしいでしょうか、
はい、体験したいと思います、
は
い、
では始めさせていただきます。
はい、じゃあ今日は主を椎原さんにしていただき、見せていただくお客さんの役を私、あの、田畑が体験したいと思います。
はい、ではちょっと、手前の引き出しから手袋をしていただけますでしょうか。
はい、
はいはい、それを手袋をしていただけますか。
はい、
これ白手、私も手袋をしてますので、
はい、白手をはめるところから始まるんですね。あ、はい、作品を直接持たせていただくということから
ですね。実は美術館で作品を直接触るということは学芸員しかできないんですよね。
そうですね。
お客さんはできない、観客はできないわけです。
はい、
でここででも本当の意味で直に触れるのはこの主だけなんですけども、
ええ、
まあ、直に触ったと同じ体験をしていただくために下に1枚紙を引いてます。
作品より一回り大きい紙が引かれていて、
はいはい、
そうか。でここにお客さん側はこの紙を持つんですね。
そうですね、
はいはい、
でここに今1枚置かれてますけども、ええ、これは今展示のために置いてあるので、ええ、横へ少し
どけますね。先ほど言った横へ置く、
はい
はい、
ではあのこっちに奥の方に霧の箱がありますが、
はい、
この霧の箱に150枚弱の三橋さんの作品が、
はい、
私がその最初に出会ったその作品ですね、
状態、はい、
状態ですね、それがここにパッケージ化されてます。 この霧の箱のデザインも、僕とそれからこの学芸員の横井さんとで、はい、設計したんですけれども、今回の展示のために設計しました。はい、じゃあちょっと始めさせていただきます。
はい、主と、まあ、お客さんは向かい合っていたんですけど、主の後ろ側にその作品が収められた霧の箱があると。蓋付きの箱ですね。なんか紐がついた、
あ、はい、
それ何段か入っているんですかね。
これ同じものが、はい、あの3段入っています。
大きな霧箱の中に3段の作品が収められた紐付きの箱、はい、なんて言うんでしょうね、それ
これなんて言うんでしょうね、はい、名前のないものですね。
はい、小箱が入っていて、
まず蓋を取って、
さらに中の段代わりになっている箱の今また蓋を取って
枠も取ります。
取ると作品が、ということはそれ50枚ぐらい重なっている感じなんですかね。
そうですね、
3段
です
ね。
はい、で、主側も、こう手袋をしてできるだけ、直接触らないようにはしています。はい、で、
全ての作品の下にその作品より一回り大きい紙が敷かれているんですね。
はい、
1枚出していただける。
じゃあこれ1枚そちらにお持ちします。
はい、
はいはい、では、この白い紙の中央あたりを持っていただけますか。
はい、
こう斜めにしますと滑りますので注意してください。
は
い、
手中央を持つと、
で手元にグッと引き寄せて、はい、見ていただけますでしょうか。
全然違いますね。
先ほど机の上でこう眺めてたのと感じが違うと思うんですね。
全然違います。触り方がこれ鉛筆だけで書かれているんですけども、なんだろう、この鉛筆のこれ結局紙を削っているというか、紙に
削れるぐらいどんどん上に強く書いてるんですね。
で下、はい、これ多分田んぼと、この方、三橋さんって滋賀県の方なので、はい、奥に見えてるこの線、これ電線というよりかなんか琵琶湖線とかですかね、電線なのかな。
そうですね、なんか風景のようですね。
はい、線が見えて、さらに電線なのかこう電車の線か分かりませんが、さらにその奥に山が見えているという風景ですね。はい、でその田んぼの中もすごいかき分けてあるんですよね。稲だったり稲じゃないような、何でしょうね、これ
かなり書き込んでますね。
書き込まれてます。
はい、
でこれなんて表現したらいいんでしょうね、こう削れてるだけじゃなくて、なんかもわもわもわっとこう立体的な部分もあって、
はい、まずこれだけ黒
くってこうなってるんですかね。
そうですね、はい、もうこれだけ黒く塗ろうと思うとかなり時間かかってると思うんですけど、それで
ツヤツヤして綺麗、
またこれだけ黒くしようと思うと力もいりますよね。
本当ですよね。
はい、
まあ、一個もなんか塗り漏らしがないというか、はい、黒い絵なんですけどなんか情景が浮かぶというか色まで分かる感じがします。
はい、
はい、
これは、
では、面白い。
はい、ちょっと裏の方も見ていただきます。はい、先ほどお話ししましたように、裏には文字が書かれてます。はい、
その紙をひっくり返すときに使っているのはそれ竹尺ですか。
あ、これ実は100均で買った竹の物差しなんですけど、
それを削って、
それを先をヘラのように
紙をすくいやすいように、
はい、紙をすくいやすいように作りました。あ、これも同じように、はい、真ん中を持っていただけますか。はいはい、でこれは先ほど僕がしてましたように、はい、少しこう小声でいいですから、声を出して呼んでいただけますか。
はい、
間違ったら間違ったままでいいです。
わかりました、は
い、理解しようと思わなくて、声を出していただくっていうことが大事なので、
は
い、
カタカナと漢字混じりの文章が後ろに、
そうですね、これ何行あるんでしょうね、
10行ちょっと10行ぐらいの文章が書かれています。はい、これ一番最初のところを読んでさっき言ったことが間違ってたと思ったんですが、
はい、
滋賀の風景じゃないって琵琶湖線じゃないですね。じゃあ読んでみます。はい、これは奈良の大和のじいさんの畑手前二つ目真ん中なすび、夏は遠くに雷が鳴ります、ごとごとごと雷が怖ってに落ちます、ごとごと奈良の大和の東の山の 上空の雲が横に浮かんでいる。
ここの最後のとこはすごいですよね。山
山と左の山の上、空の雲が横に浮かんでいる。
もう詩人のようですよね、これ。
すごいですね、はい。これおじいさんの畑の風景だったんですね。
そうですね、
田んぼだと思っていたらこれ畑だった。
はい、まあ、あの何が書かれてるかという説明か、あるいは説明のようなものが裏に書かれてるんですけど、この表の絵とこの裏の文字と両方こう重ね合わせると、三橋さんがどれぐらいその豊富なことを感じてたかというのがこうまだまだとこう伝わってくるんですね。そこがまたこの素晴らしいところで、これをここに出していただいて、次またもう一度ちょっと表、
いや本当に今読んでまた表を見たいと思いました。そうか、
見ていただきます。
そうですね、ナスビ、スイカ、そうか、で植えたばっかりの6月だからまだできてないっていうことも書いてありましたね。
もうすごい情感がねこう広がってくるんですよね。
そうですね、読んでから見ると、本当にそうです。
はい、次はじゃあカラーの作品を見ていただきましょうか。
3つの箱にこう、はい、実際の風景、そしてテレビ の, あの画面、はい、そしてあの色がついた作品のうちの色がついたものですね、
はいはい。じゃあちょっとしばらくお待ちください。
はい、
じゃあ同じようにこの紙の中央を取ってみていただけますか。はいはい、どうですか、これすごいカラフルでしょ。
そしてさっきの鉛筆の作品よりだいぶ重たいですね、はい、ずっしりしています。
はい、
相当クレパスと言います。
クレパスですね、これは。
すごい塗り込められているのがもう一見で分かるんですけども、はい、これ手前とか絵の下の方が茶色 で真ん中ら辺にポコポコと山ですかね、紫と青と紫の山があって、その上がオレンジ色のこれ空とグレーの雲が浮かんでいる、夕焼けの風景ですよね。
はい、夕焼けの風景ですね。
でもすごいさっきの絵とのこの重さの違いにまずこんなに紙って重さが変わるんですね、塗ることで。はい、で塗り込めてるのでいろんな色の粒がいろんなところについていて、
いろいろ感じていただけて嬉しいです、ね。はい、
いや
これもじゃあ裏の方ちょっと見ていただきましょうか。はい、
繰り返していただいて、
カラーはね文字の数が若干少なくなるんですよね。
さっき10行ほどありましたけど、はい、これ3行ですね。
ひらがなも入ってきました。
カタカナ、ひらがな、漢字の文章ですね。
はい、
これもで裏 も
声を出して、
はい、これ裏もいっぱいクレパスのこう破片というか塗りかすというんですかね、いっぱいついてますね、いろんな色が、はい、はい、ポツポツついています。じゃ読んでみます。これは秋の夕暮れの琵琶湖の山と中部島、竹生島のことですね。竹
生島のことですね。まあ、ご本人は中部島というふうに覚えてられるんでしょうね。
琵琶湖の山と中部島、中部島。夕方の日の暮れ、中部島、10月終わ
前の、
10月終わ前の琵琶湖。琵琶湖夕日が沈む頃、山が紫に見えている。さっきの文章といい、この最後の終わり方が、はい、
この紫に見え、山が紫に見えているという、
見えて
なかなかねこういう表現できないですよね、詩人というか。で実際にこの遠くの山が紫色に塗られてて、
はい、これは見たことあります。
真ん中に竹生島が、
この真ん中のこう同じ山のように描かれている真ん中の青い色のものはこれは竹生島だったんですね。あ、そう言われたら確かに竹生島のこうひょうたんの形というか、あ、琵琶の形でした。走っている、でそうか、そうか、その奥がそれこそ平野山っていうことですよね。
はい、
あ、でも滋賀県って夕暮れっていうか夕日がすごい綺麗なんですけども、いやそれですね、まさしくそれですね。
そうですね、すごくこう抽象的にこう風景を捉えられてて、
はい、
なかなか絵を描いてる人でもここまで持っていけないですよね。 あ、 今時計の音しましたね。
そうですね。
これは実は展示物なんですよ。
実際の時計全部動いていて合ってるんですよね、時間が。
はい、合ってはいるんですけど、これは昔ながらのゼンマイ時計なので、はい、時間が3つ違いますね。
あ、はい、
10時、今2時
ですかね。2時、2回になれましたね、はい、鐘が
2時になるとどれも鳴るので、もうじき鳴り出す
と思います。いろんなのが時間感になるんですね、はいはい、でもこの三橋さんのこの琵琶湖の夕日って、これ多分滋賀県の人見たら、まあ、あーって感じだと思います。
そういえばこの風景をこういうふうに見えるんだ、こういうふうに感じられるんだというのをね、
はい、
こうまだまだとこう手元で捉えれる。あ、なりましたね。
なりました。私滋賀県に来て6年目ですけれども、はい、滋賀県に来てよかったなと思うことの一つがこの 夕暮れですよね、
はい、
琵琶湖越しのその平川を見てめちゃめちゃ綺麗なんですよね。それがこの一枚に、わあすごい三橋さんもうその一言です。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。カラーも体験、これ全部体験したくなりますね。そうですね。次は何が来るか、その後ろの文章とセットで、
はい
はい、いや本当に楽しい。
現代人は忙しくて見て分かって帰ってしまうなんですけども、もうじゃあ三橋さんの作品は全て分かったじゃなくて、また来られて違う機会に来られて、はい、違うのを見てみる、
はい、
っていうのはどうかなというふうに思います。
その分けても楽しいでしょうけども、もうずっと一日かけてでもいいからこう全部見たいっていう
ふ
う
にもなりますね。それもありですね、はい、
ありがとうございました、
はい、ありがとうございます。
2週にわたり近江八幡市にありますボーダレスアートミュージアムの間から、タイムレス感覚は時を超えてをご紹介しました。改めての間という空間を味わい直すこともできましたし、あとは三橋さんの絵を通じてなんか三橋さんご本人にもつながった感じもしましたし、あとはなんかそのじっくり腰を据えて、まあ、三橋さんの作品であったり竹友さんの作品を見る、椅子に座って何でしょう、こういろんな時点の自分にまたなんかつながったような気もしました。新原さん、2週にわたりましてご案内いただきありがとうございました。
ありがとうございました。
社会福祉法人グローの田畑和恵でした。
そろそろお別れの時間です。グロー、生きることが光になる、いかがだったでしょうか。番組ではご意見ご感想をお待ちしております。郵便番号 602-8588 KBS 京都グローまでお送りください。この番組のホームページでは今日の放送をポッドキャストでも聞くことができます。またノーマのホームページもリンクしていますので、ぜひご覧ください。それではまた来週お楽しみに。浅田渉でした。さようなら。